人と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。10月も最終週になったんですけども、急に秋らしくなってきました。ちょっと朝晩はね寒いぐらいで、もうストーブが欲しいなと思っていますけども、本当に気持ちのいい季節で、今年の紅葉はどうでしょうか。まだあの街路樹も北の方でもイチョウの木が少し黄色くなったかなっていう、まだそんな状態なんですけども、これからは、その紅葉を見に、たくさんのお客さんが、京都に来られます。本当にあのいい季節です。いろんなことを、この秋楽しみたいと思っています。今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。毎月の最終週は三条にゆかりのある方に来ていただいてお話を伺っているんですけども、今日はですね、烏丸の三条を、東に入った、烏丸アネックスっていうビルの、3階にある、ベストモードっていうお店から、増田博之さんに来ていただきました。増田さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。アネックスっていうビルは、ずっとあの三条から入って、東入ってすぐの、北南側ですね、はい、に、ある、お店、あのビルで、階段がずーっとまっすぐまっすぐまっすぐある、はい、長い階段がある、はい、そういう建物なんですけども、その階段をずっと上がった、ところ3階階段の正面にあります、ベストモードというお店なんですけども、何のお店かっていうのを説明していただけますか。
はい、ですね、世界の、まあ、一応、まあ、ヨーロッパから発信されたものが多いんですけども、はい、雑貨ですね、を中心に、デザイン性の高いもの、秋の来ないもの、はい、流行のないものをだけを取り扱っております。
はいはい、という、まあ、いろいろな、雑貨類っておっしゃるんですが、キッチン用品だとかリビング用品、ちょっとアンティークなものというものを集めておられます。で、ホームページも、黒なんですが、お店の中のイメージも黒で、いでたちも短所で全然わからないんですが、本当にね黒で、かっこよく、ファッションも帽子もねすごい似合ってて、まとめておられて、とってもかっこいい、お店だと思います。はい、このお店を始められたまだ半年とおっしゃって、
そうです、はい、半年を過ぎ、まして、7ヶ月目ですね。まだ、
4月から、
そうです、4月1日オープン、はい、させていただきました。
はい、ということでまだ、いろいろな、これからもっともっと、皆さんにお知らせして いかなきゃいけないと思いますけども、もともとはどうしてでこの、こういうお店をしようっていうふうに思われたんですか。
そうですね、30年間家業としまして、西新織の織元で、はい、家業を継いでたんですけども、ちょっと訳ありまして、廃業に向かうということになりまして、それなら何をが今までしたかったこととは何だったかなということを考えまして、やっぱり若い頃から一番好きだった雑貨とかインテリアに関するものを、販売したいなということで、 始めさせていただきました。
もう全然違う、伝統的なお仕事から、180度違って、お店に並んでるものは本当にあの、輸入物の、本当かっこいいものがいっぱい並んでるんですけども、もともとそういうものがお好きだった。
そうです、はい、
あの建築にもとてもご興味があるっておっしゃってましたけど。
ですね、まあ、安藤忠雄さんとか、はい、先生とかの作品とか大好きで、
あのテレビの、渡辺淳の建物探訪でしたっけ、はいはい、あれもよくご覧になるっておっしゃってましたけども、はい、あの番組でもねとってもかっこいい家があの紹介されてますけども、あのベストショップもベストモードさんとこの、ものを、置くと本当にかっこいい暮らしができるなっていうそういう感じがすごくしました。そういう、まあ、元からそういうものをお好きだということ
です、ね、そうです、うん、ですから結婚をしてお家を建てた時に、もう黒でまとめたいと思ったんですね。
その時から黒ですか、
はい、でその時にインテリアショップ行っても黒のものってほんと少なかったんですよ、はい、
ああそうですか。カップボード
なんかも特に黒なんか少なかったですから、はい、
そうですよね。ああそんな時から、私も黒結構好きで、あの、私一番初めに、自分の話一番初めにあのやった仕事はやっぱり実家を建て直すっていう仕事をしてその時もあの黒の染め付け の、 あの収納壁にしたんですけどね。
素敵ですね、
黒と赤をアクセントに使ったりしたんですけども、はい、私もそういうなんか、色を使うっていうのはとても好きなんですけども、あの、まあ、見せてもらっても黒をベースにしてこうポッと映えるいろんな色がとても鮮やかで綺麗だなと思って見せていただいたんですけども、やっぱりあのその辺はお仕事柄のセンスがやっぱりあの体の中に蓄積されたのかなと思って見てたんですけども、やっぱりあのああいうヨーロッパのものとか色が綺麗ですね。
そうですね、
あの色彩感覚、まあ、日本人の色彩も綺麗なんですけども、なんでかなああいうものとはちょっとね、なかなか日本では見つけにくいです ね、
ですね、日本人にしか識別できない色ってわびさびの色とかあるんですよね、そういったものと、ま、向こうの色とはまた違いますよね、
はい、そういうのを、まあいろいろなところでこう、アンテナを張って、真下さんのこうイメージに合うものを、集めてこられているっていうことなんですよね、はい、です楽しいお仕事ですね。
かなりわがままが入ってますけどね。
いやいや、でもそういう個性ってすごい大事だと思いますね。ああいう、いやこの前もちょっと、まあ、ある人がその今雑貨屋さんってあまり言わへん言ったらあかんねんっていうふうに言われて、なんでって、いやセレクトショップって言うんですよとか言って言われたことがあって、はい、あそうなんかなと思ってたんですが、あのベストモードさんは雑貨って書いてあったんで、あの雑貨の方がなんかこう、身近な、ね、感じがして、あの雑貨っていう言葉私は好きですけども、
そうですね、やっぱりね雑貨は雑貨ですね。セレクトショップといえばなんかやっぱ洋服とかアパレルの関係ね、イメージしちゃいますので、
まあそのセレクトしているっていうね、あの誰かがその人のイメージでセレクトしているっていう意味の、まあそうなのかもしれないし、まあそういったあるところは結構店長さんのね、あの個性は出てるんですけども、でも雑貨っていう響きは私いいなと思って雑貨って書いてあったんでちょっと安心したんですけど、で、ベストモードってベストってあの V なんですね。 VEST
最初はね、あの、はい、検索とかすると B じゃないのって、はい、聞かれたんですけども、これもちょっと意味がありまして、はい、ベストモードの V から説明させてもらいますけども、バリアブル、はい、価値あるもの、エレガント、美しいもの、スマート、おしゃれなもの、テイストフル、味わい深いもの、これの、はい、頭文字を取ってベストなんですね。
なるほど、はい、なるほど、本当に感心しますね。あの納得します、本当にね、あのぜひお店に行ってください。あのかっこいい 本当にかっこいいのがいっぱい並んでるんですね、うん、さっきもそうお店で、奥様と一緒にお話をちょっとさせていただいてて、でまあ、そういうふうにお家を建てるときに、まあ、増田さんとこもいろいろこだわって、いろいろインテリアにもこだわってたっていう話を聞いて、子供ができてからなんか家の中がもうぐちゃぐちゃになったのよって話をなさってて、もう私もほんまにもう仕事柄自分の家を見せられるぐらいに頑張って設計したんですけども、もう子供ができてからだんだんだんだんもう片付けてるのが落ち着かなくて、もうむちゃくちゃな生活になってしまって、うん、で最近本当に思うんです、こんな生活したらあかんなって思うんですでさっきのベストモードさんのところを見てて、なんかそのこだわる暮らし方にこだわるっていうことはすごく大事だろうなっていうのをなんかとてもああいうのを見てて感じて、
ありがとうございます、
こういうのをこうパッとかっこよく家に置ける、で自分のこう好みのもの、センスのいいものを周りに置いて、そういう暮らし方にこだわって生活するっていうことはすごく大事だろうなっていうのを、感じたんですよね。
ありがとうございます。
本当さっきお伺いしたら自分で使われるよりもギフトにされる方が多いとかいうふうに、
そうですね、デジに持ってこられて、ギフトでっていう方がね、はい、やっぱり半数以上いらっしゃいますね、はい、
まあ、人に物を差し上げるときにもちょっとねセンスのいいものをと思うので、ベストモードさん行けば絶対そういうものが見つかると思いますけども、はいはい、でもなんか人に差し上げるのもいいけども自分ね、自分でも使ってみたいなと思うのが、
そうですね、
はい、すごくたくさんありました。
ですからプレゼントされた嬉しいものと、これあったら便利だなっていうそういうものを、はい、まあ力を入れてますね、はい、はい、
もう本当にその通りです。はい、ほんとかっこいい店なんで、ちょっとね3階に上がっていくのが、知ってないとなかなか上がれへんかもしれないですけども、ぜひぜひ見てもらえると、必ずいいものが見つかると思います。三条に来られて、まだ7ヶ月ということなんですけども、三条はお好きですか？
大好きです
よかった、は
いね、いや本当ね、古い良きものと新しいものが、バランスよく混在してまして、これこそね、京都を象徴する通りかなっていうふうに思いますね。
そうですね、はい、ありがとうございます。っていうか憂いこともないか私がだけど、本当にね、その辺 の雰囲気とか品のある街を目指してるんですけども、そういうのをやっぱり みんなで作っていかなきゃいけないし、そういうそういうのにこうとても合うかっこいいいいお店がどんどん増えていってると思ってるの で、
ね、
はい、この番組やってていろんなお店に行かせてもらうの本当にもう楽しみで、いろんな方にお目にかけれるのも嬉しいんですけども、今後ともそのもっとねお店の人のつながりとかも作っていきたいと思ってますので、はいはい、またいろいろなところで手をつなげていけたらと思ってます。
そうですね、
はい、はいはい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、今日はとてもかっこいいベストモードの増田博之さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
京都ひとまち出会いも
建築会の会員紹介のコーナーです。今日の担当はラジオ部会の竹山でございます。よろしくお願いします。今月ご紹介しますのは滝口静香さんです。キャンバスホームという会社を営んでおられます。滝口さん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、キャンバスホームの滝口静香と申します。今日はどうもよろしくお願いします。
キャンバスホームのキャンバスというのはですね、
はい、
絵を描くときのキャンバスとかそういう意味でございますね。
そうです、はい、キャンバスっていうのは真っ白なキャンバスに、一からお客様の、 住宅の夢をこう描くという、まあ、そういうテーマで、うん、キャンバスホームというあの名前にさせていただきました、
うん、なんか本当にその竹口さんの人柄を表すような、はいはい、そういう会社名でございまして、
ね、ありがとうございます、
ではどういう感じのお仕事を今はされてるんですか、
は
い、
今はあの、まあ、住宅が主なんですけれども、まあ、住宅の、まあ、新築からリフォームとかあのそれからお店のリフォームとかですね、まあ、そういったようなお仕事が多いんですけれども、私の方はあの、まあ、基本的に、まあ、リフォームのプランニングとかあの設計の方もいろいろさせてもらいながら、まあ、一からあの建築あの工事の方ですね、工事も一貫して、管理させてもらってで自分であの職人さんやらあの業者さんを手配してで現場監督して、うんで最後にお客さんに引き渡しさせてもらうと、まあ、そこまで一貫の流れであのさせていただいてます。
お一人で1から10までされてると。
はい、そんな感じです、はい、
お金の管理も、
はい、そうです。設計も経理のことも、はい、
営業も
営業も全部です ね、 なかなかね、はい、
竹内さんはでも本当に お若いまだお若いんやろうと思うんですけど、はい、
そうです。はい、
いくつかは女性なんであんまり聞けへんのですけれども
いいいいいい
女性でかつ本当にそういう、はい、あの、まあ、力があって頑張ってらっしゃる感じがすごくいいんですけども、はい、でそういうお仕事の様子もですね竹内さんのところのキャンバスホームさんのブログでいくつか紹介をされてあって、
はい、
でいつものお仕事の現場の動きとか、
はい、
それから竹内さんご自身がどういう仕事をされているのかみたいなことも、はいはいはい、そこでこうお伺いすることができるんですけども、
はい、そうです。
ちょうど、最近終わった、
はい、
かっこいいなんか改修の家がありましたね、はい、あれちょっとご紹介いただけます？
は
い、
耐震の方の補強もさせてもらった現場ですよね、はいはい、まあ、某、お客様なんですけれども、まあ、改修まずは初めはまあ、リフォームの、まあ、プランの方をお願いしたいということで、うん、お問い合わせがあって、うん、でまあ、そこからいろいろと発展していきまして、まあ、1階を全面的に大改造するという話になりましてですね、で、まあ、その中で他社さんがあと、まあ、3社ほどありまして、まあ、4社で相見積もりと、
えらいこっちゃ、
はい、まあ、そんなような形 の、うん、お客さんだったんですけれども、うん、まあ、その中でもいろいろとキッチンをねこちらに持ってきたいとか、うん、お風呂は広く取りたいとか、うん、段差を解消したいとか、うん、まあ、いろんなご要望をお聞きしまして、うん、でまあ、いろいろと何回かお話を重ねまして、リフォームのプランを提案させてもらったんですけれども、うん、結構大改造になりましたので、まあ、おそらく築年数もかなり古いお宅でしたから、まあ、耐震性の方もかなり悪いんじゃないかというふうに予想されましたので、まあ、今回は他社さんと の、 その差別化を図るために耐震補強の方も一緒に今回しませんかと、うん、でもちろん京都市で補助金を使う制度がありますから、まあ、その耐震補強でも補助金が出ますよというお話をさせていただいたら、あ、それやったらもうキャンバスホームさんにお願いしようというような感じのお話になりまして、まあ、今回めでたく工事させていただくことになったんですけれども、
はい、素晴らしい。そういう補助金を、まあ、持ってきたいとかいうこともやっぱり考えて、
そうですね、
お節さんの負担が少ないように、はいはい、考えてあるんですね。
そうですね。
傾向としてはどういうニーズがこの頃多くなってきました？
そうですね、まあ、やはり耐震補強のことといいますか、まあ、まあ、自分が住んでるお家がどれぐらいの耐震性があるのかっていうことは結構まあ、お問い合わせといいますか話の中で耐震補強ってどうなのとか、耐震診断って一体どんな感じでやらはるのとか、まあ、そんなようなお話は結構お聞きするんです、うん、で、まあ、その中でやはりリフォームをするときに一緒にそういうような形で耐震補強もさせていただくお家もありますし、うん、とか、まあ、もちろん耐震補強も無料でさせていただいたりとか、まあ、そんなようなこともお話ししたりとかする中で、うんうん、やはりやっぱ震災があったこともありますから、すごく あの耐震に対してはやはり皆さん興味を持たれてるかなと思いますし、もちろんそれだけじゃなくてもですね、今のリフォームを考えておられるお客様は、どちらかというとやはりそのビフォーアフターとかの影響もあって、結構あの大改造ができるんじゃないかっていうふうに思われてるお客さんが多くて、すごくあのご要望がいろんなあの多岐にわたって、いろんなことを言われるお客さんがやっぱ多くなってきたなと、そんなような感じでしょうかね。
あ、そうですか。そういったあの耐震改修とかいうと割とこう固めのね、仕事ですし、一方そのやっぱり滝口さんが女性であるっていう、その女性的な見方、それから女性的な側面が活かせるようなそういうお仕事っていうのも望まれるところは多いでしょうね。
そうですね、やはり、家のこととなりますと、主導権握られているのはやはり奥様になりますから、どうしてもその家の使い勝手とか、そういったようなこととか、すごくご相談に一緒に応じさせてもらうこともありますので、そういった部分でやはり女性目線で、ご提案できるという部分ではすごく、いいかなと、
なるほど。もっともお話を聞きたいんですけども、そろそろお時間になってしまいまして、滝口さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ただい、じゃあ会員紹介のコーナーでした。今月も、とても素敵な、元気な女性のお話を、聞くことができました。ですね、ちょっと時間があるので、三条のまちづくり協議会のお話をしたいんですけども、今ちょっと体制を新しくして、若い事務局の人を中心にいろいろなことを考えていこうということで、ずっと定例会議っていうのは毎月1回前からやってるんですけども、第1木曜日の7時半から、基本的にやってます。先日ですね、後祭りを復活させようっていう話が、京都新聞に載ってましたけども、三条まちづくり協議会ではずっと後祭りのおみこしを、お迎えする、太鼓でお迎えするっていうようなことをずっとやってるんですけども、そんなことも、後祭り復活について三条でも何かできないかなっていうようなことを、考えていて、なんか後祭り昔どんなやったんだろうかっていうことを、ちょっとみんなで勉強するような会をしてみたいなみたいなことも考えています。三条にお住まいの方とかお店を持っておられる方もぜひ来ていただければ、一緒に議論をしていきたいと思うんですけども、住んでなくても、三条大好きっていう人がおられましたら、また、ホームページ見ていただいたら、会議をやっている、お知らせなんかも載ってますので、ぜひお越しいただけたらと思います。協議会でのもいろいろな、行事をしますけども、11月にはですね、街中を歩く日っていうのがあります。中行のあたりの、ところで、いろんなところで、たくさんの、授業があるんですけども、三条まちづくり協議会でも、今日の三条街角ミュージアムっていうのを、します。街中を歩く日は11月の、5日、11なんですけども、11月の5日から、いろいろな、店先にいろんなパネルを、展示たりするので、ぜひ三条通りに、お越しくださったらと思います。ということで、また、来月お目にかかります。失礼します。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。